ひばりクラブご覧の皆様、また落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ビル・ゲイツとムヒカというタイトルなんですが、本当に僕は今日これをやるに、この話をね、するに、大体もう話をするときに、話をどういうふうに、自分としての心をこういうんだったな、それから論理とかそういうのに人に、これを聞いた人に迷惑かけないだろうな、っていうようなことを考えましてね、録音に臨むんですね。本当にこれを10年、少しやってきまして、ひばりクラブの方々とのなんか落語って言いますか、心のつながりがありまして、いつもコメントを書いていただける人とかね、その中には、あ、これ返事したいなとこう思う人もいたり、ちょっと我慢したり、いろいろしてるんですが、今日のような、これからのような話をね、このひばりクラブでできるっていうことは、本当に僕、ひばりクラブを今までやってきてよかったなと、ひばりクラブを聞いていただいた人にも非常に感謝しなきゃいけないなと思いましたね。お会いしてる人もいるし、ほとんどの人はお会いしてないんですけど、それでも人間というのは、まあ、同じものを聞いたりなんかしてね、心が通じるもんです。で、今日はそういう気持ちで、本当にビル・ゲイツとムヒカについて、最初はちょっと批判的なこともあったんですけど、その心がなくなってしまいました。ビル・ゲイツはビル・ゲイツの人生があったなと。ムヒカはムヒカの人生があったなぁと、僕の人生はこうだったなぁっていうような風な気持ちで今おります。皆さんもそういう気持ちでですね、まあご自分の人生とかいろいろ今までの成功とか失敗とかを考えながらお聞きいただければと思いますが、ビル・ゲイツの人はよく知っておられるように、マイクロソフト社の創立者ですね、学生時代から事業を始めました。いろいろビル・ゲイツの事業の仕方については大変に厳しい批判もあるんですけども、私がビル・ゲイツのことを最初に知った時にですね、彼が19歳の時に書いた文章を読んだことがあるんですね。最初その文章が彼が何歳の時かってのは知りませんでした。マイクロソフトですから、コンピューターの、まあ、普通 OS って言うんですけど、まあそれを作るプログラムですね。基本的なプログラムも最初学生の時にやり始めたわけです。二人でやり始めたんですけどね。で、その時に彼が書いた文章。もちろん非常に優れた、ハーバードだったかなんか、優れた大学でしたから、頭も良かったんでしょうね。私はそれ読んだ時に、40歳ぐらいの人の文章だなと思ったんですね。もちろんその頃ビル・ゲイツなんていう人はほとんど知られておりませんでしたから、僕が読んだ時は、ビル・ゲイツっていう人が、書いた文章というふうに読んだんですね。で、そう思いました。40歳ぐらいだなと。そしたら、後に調べたら、彼が19歳だったんですよ。大学生でですね。それで、まあ、こういうふうに成功する人っていうのは、19歳の頃からこんな文章が書けるような人なんだなっていうふうに思ったのが、私が、もう今からそれこそ40年も50年も前のことなんですが、非常に印象的でした。っていうのは、若い文章じゃないんですね。非常に年をとって経験が深くていろんなことを考えた人が書けるような文章なんですね。だからやはりまあ、いろんな形で、まあ、批判もあるんですけどね、ビル・ゲイツの批判もあるんですけども、やはり成功する人っていうのは19歳ぐらいからこんな文章を書ける人なんだなっていうふうに思いましたね。まあ、それから彼はマイクロソフトで非常に成功して、まあ、Windows 95っていうのが、まあ、爆発的に、まあ、流行したっていうか、95ですから、1995年にリリースした、まあ、Windows なんですね。まあ、本当にあの頃は、日本でもですね、Windows 95が発売される日はですね、前の日のなんか深夜から、秋葉原なんかの店に並んでる。ということは、非常にみんなが欲しがった。みんなが欲しがるものを作るってことはすごく大切ですよね。まあ本当に熱望して夜中から並ぶようなものを作る。それがまあ本当の技術者としては、まあ人生冥利って言いますかね、仕事冥利ですよね。で、まあ大金持ちになりました。それで、この前もう自分は死んでから、彼はね、常に自分は死んだら全財産を寄付すると言っておりましたが、これアメリカの、まあアメリカってのは大体そういうふうな組織を作るのが多いんですけども、自分のお金にしますと税金がかかったりその管理がしたりして大変なんで、普通財団作るんですね。これはいい意味で財団作る場合もありますし、 それから税金逃れとかいう意味で財団作る時もあるんで、これはその場合その場合によって考えてみなきゃいけないんですが、いずれにしてもビル・ゲイツはですね、奥さんの名前と自分の名前を冠した財団を作りまして、それでそこに収入を入れていくと。その時はまあ、慈善事業みたいなのに使っていきますので、税金もだいぶ取り扱いが違うんですね。で、そのお金が今までで1000億円。これからが確か3500億円ですね。まあ、円に換算してますから、円ドル換算によって少し値が変わってきますが、まあそうなる。それをビル・ゲイツが自分が亡くなったらですね、それを寄付するというふうに言ってたんですけども、もう亡くなる前に寄付しようということで、寄付をこれから10年ぐらいにわたってですね、続けていくということを発表いたしました。合計で4500億になるんですね。で、まあその他の彼の収入なんかもちょこちょこっと調べてみますと、確たるデータはないんですけど、だいたい1年に自分の生活とかそういうのにいろいろに、だいたい1年に1億円ぐらいずつ使ってた感じがします。おおよそですね。それで、その以外に余ったお金が4500億円と。こういうことなんですね。で、本当にこう、どういうふうに考えたらいいかってのは難しいですね。このお金っていうのは本当は、ビル・ゲイツ自身が稼いだだけではなくね、ビル・ゲイツの会社の従業員の人、技術の人、そういう人と協力して、お金を儲けたわけですから。だから、まあ自分が少し多めに取るにしてもですね、やっぱり、従業員の人に配るべきだったような気もいたします。そうしますと、今、現在ビル・ゲイツの会社の従業員ってだいたい20万人ぐらいですんでね。この500億円を20で割りますとね、一人当たり20でだから220万円かな、配れるようになるわけですね。ですから、自分の着想で確かにビル・ゲイツの着想は素晴らしかったんですけど、ビル・ゲイツ一人で、こういった大きな収益を得たわけじゃなくて、やっぱり、まあ、20万人つってもそれは現在のことなんで、最初の頃はすごく少なかったでしょうから、まあ、1万人とか10万人とかいう人たちと一緒にですね、働いて、お金を稼いだわけですから、まあ、一つの考えとしては、自分が10倍ぐらい取るにしてもね、やはり従業員の人も一緒に事業の成功を喜ぶ。たというのがいいかもしれませんし、また私なんかの考えでは、ちょっと取りすぎだと。だから、製品の値段をもっと安くすべきだったと。やはりこの社会っていうのはですね、適正利潤っていうのがあると思うんですね。私は若い頃大学を出て、会社に入った時に、会社の上司がすごく偉い人だったんで、適正利潤っていうのをよく教えてくれました。っていうのは、この世の中っていうのは自分が一人で生きてるわけじゃない。また従業員、会社で生きてるわけでもない。周りの社会と一緒に生きてるんだと。だから我々は常に社会に感謝しながら仕事をしなきゃいけないっていうことを教えてくれました。とても立派な方でしたね。例えば、大きな会社で僕の勤めてる会社はですね、それで、まあ化学工場でしたから、非常に危ないので、工場の中に場内消防車が4台ぐらいありまして。で、まあ、会社の中で火災が起きたら場内消防が駆けつけて消すというようなシステムでしたけれど、私の上司が私に教えてくれたことはね、私大学卒業したばかりで全然そういうことを知りませんでしたが、武田君、もし職場で火災が起こったら、まず市営消防に電話しろと。市の消防車ですね。そこに電話しろと。およそ日本に住んでいる国民は、まず第一に社会に責任を持たなきゃいけないから、まず市営の消防に電話して、119番ですね、119番に電話しろと。それから場内消防に電話しろと。そして最後が自分だと。上司ですね。で、普通はこれが逆になることあるんですね。火災が起きたらまず上司に電話して、ちょっとぼやが起きてますけども、電話してよろしいでしょうか。まあこんなのが普通のサラリーマンなんですが、全く考え方が違いました。今でもその上司の人を尊敬しております。私よりか8歳ぐらい、10歳ぐらい上でしたかね。直接の上司が、まあそういうふうに言いまして、私に社会人としての日本人だけど、基本的には日本国民であり、ある会社の社員であり、そして武田邦彦という個人であると。そういう順番があって、必ず日本国民としての義務とか態度を示して、それから、まあ、市に属してたら市民、 市民に対して責任を持つと。化学工事をやってれば危険もあるんだから、この危険を了解してくれる市民に対して感謝の心があって、だから市営消防にまず電話をして市民の安全を確保するのが第一なんだと。会社ですよ。会社員だけど市民の安全を確保するのが第一だと。それから自分の工場の安全を確保するため工場消防に電話しろと。そして我々火災を出したところを守ろうなんて思っちゃいけないと、まあ、そういう思想をですね教えてくれました。その時に彼ではなかったと思いますけども、他の方だと思うんですけども、企業の適正利潤っていうのをよく説明してくれまして、その時 8% と習ったような気がするんですけどね、もう今からもう実に50年以上前なんではっきりはしないんですけども、彼は僕にこう教えてくれましたね。同じことですけど、企業の収益というのは社会から得られるんだと。だから社会に対してまずいいことをしなきゃいけない。ということは社会の人が望むこと、社会が望むものを作る。君は技術者だから社会の人が欲しいというものを作ってくれと。そしてそれを社会に売る。社会の人がそれを買って喜ぶ。で、我々はもちろんコストがかかりますから、製造コストがかかりますから、作っただけのお金はいただくけれども、それにプラスするのは、我々の給料を払えて、しかも次の投資ができる適正な幅でなくちゃいけないと。例えば素晴らしいものを発明したから、2倍取るとか3倍取るとか、そういうことしちゃダメだと。まあいうふうに、その上司がまた僕に、上司じゃないか、その確か文化系の人でしたから違ったと思うんですけど、教えてくれましたね。常に社会と共にあれと。自分が優れたものを発明したということは確かでも、やはり我々はそれを社会からお金をいただくんだから、やっぱり社会に貢献するということを貫かなければいけない。だから自分がたとえ素晴らしいものを発明しても、2倍を取ったり3倍取ったりしちゃダメだと。8% が適正利潤だと。まあそういうふうに、まあ適正利潤、社会との関係において、大きな社会に責任を持っている、日本に恩を受けている、その会社として適正なものとの 8% だと教えてくれたと思います。その後僕は偉くなったんですが、常にその意識をしてましてね。我々が無謀なお金を取ってはダメだ。適正利潤の範囲でなければダメだと、まあ、いうふうに思って人生を送ってきました。まあその意味で、ビル・ゲイツさんがですね、本当に適正な利潤、社会と自分の関係において、自分が金持ちになり、従業員の人も良くなったという意識がどのくらいあったのかなと思ったりもいたします。それからもう一つはムヒカさんですね。これは最近お亡くなりになりましたけど、ウルグアイの大統領で、まあ、世界一貧乏な大統領と言われておりました。彼は若い頃は左翼思想の党首でですね。まあ、言ってみればゲリラ活動家って言ってもいいぐらいなんですが、そういった人でした。ところがまあもともと人間を愛する心、人間はみんな同じように人生を送ってるんだっていう心があったんでしょう。その意味では私が若い頃会社から会社の上司から教わったことと同じような心を持っておられましたね。で大統領になる頃にはまあ相当、高齢だし、から経験も積んで、時々ムヒカ大統領は自分の若い頃に行き過ぎたことをしたというようなことを反省して言われることもありました。だけども、彼が最後に到達した、まあ、大統領になる頃に到達したものはですね、どういう考えだったかというと、自分は人生を送る意味で、必要なものは使わせていただくけれども、それ以上のものはいらない。それで彼がいろんなこと言っておりますけども、一番の貧乏、彼は貧乏根性っていうあの言葉使っておりませんけどね、一番の人間でもって貧乏というのは何かというと、普通の生活をしているにもかかわらず、さらにお金が欲しいという行動をすることを貧乏と言うんだと。貧乏っていうのは絶対的に貧乏であるというんじゃないと。むしろ金がある人が貧乏人なんだと。なぜ貧乏人かっていうと、自分が生きている上で必要なものはもう買ったりなんかして使ってるんだからさ。それ以上お金をもらってどうするんだと。それが貧乏の気持ちなんだ。貧乏人とはそれを言うんだ。って言うんですね。それで、まあ、世界中に有名な人でしたけども、この人はですね。まあ、ウルグアイっていうのは、まあ、簡単に言えばブラジルとアルゼンチンの間にある国なんですけども、 小さな海岸線の国なんですね。そこなんですけども、まあ自然の中で生きていく。それで満足するだけ自然とか他の方の労働の成果をいただくと。だからまあ日本で言えば良寛さんみたいな人ですね。まあ良寛さんが新潟の片田舎で六条間に住んで、これで私は十分ですと。だから自分、まあ人によって違いますが、自分が満足できる生活をしたら、それ以上はお金を欲しがらないということで、多くのお金を寄付しておられました。それで彼は、ムヒカさんはね、世界一貧乏な大統領と呼ばれてたんですね。世界一貧乏な大統領。で、彼はいつも反論してました。私は貧乏ではない。質素に生活してるだけだ。なんで質素かってのは彼は説明してますね。人間が使うものはですね、家を建てたり、日常の生活をしたりするのは、今の言葉で言えば資源ですね。地球の資源を使ってる。食事をするっったら、肉を食べるんだったら動物を殺して食べるし、野菜でも命あるものを殺して食べている。だから必要最小限はしょうがない。これは生物のそういうものですからしょうがないんですが、満足した以上に欲しがるのが貧乏っていうんだと。で、私は貧乏ではない。質素なだけだと。私は質素な生活を人間はすべきであると。なぜかったら今言ったように、人間が使うものは資源を使ったり動物の命をいただいたりしてるわけですから、やっぱり基本的にはその量を少しでも減らして自分の人生を満足するのが大切ですね。ですからそういうふうに言っておられました。で、こういった偉い人の時に私自身の話をするのもおこがましいんですが、私がそういうのに気がついたのは32歳でした。まあ、よく話をいたします。そしてそれが実際にできるようになった。私は質素とかいうことはあまり僕は気にしなかったんですけど、まあ自分が満足できるほどの生活以上は欲しがらないというような生活をするようになったのは40歳からですね。私はまあ割合ともともと質素な方で、そんな贅沢なものを食べようというふうに思ってなかったわけですね。私は知識欲が強くてですね、勉強するのが好きなことですから、大体机に座って勉強ばかりしてるんで、あまりお金がいらないっていうこともあるんですね。ですから女の人なんかでお化粧代が必要だとか、そういう人とはちょっと違うんで、同じように比較することはできないんですけども、まあ簡単に言えば、三度三度のご飯を食べれて、まあ背広とワイシャツと靴ぐらいあればいいと。まあこういう人なんですよ、僕自身がですね。あとはまあ、机に向かって計算したり勉強したりのは好きだっていうことですから、まあ誰でも同じように生活できるわけじゃありませんけど、僕はそういうふうな生活でしたね。ですから40歳から以上は、よく私言うんですけど、私の給料はいくらでも全然関係なく、まあ言ってみれば質素な生活をしておりました。傍から見てそれが質素と思えるかどうかわからないんですけども、まあ移動するときは大体地下鉄と。それからまあ、お金があるからといってタクシーに乗ったり、お金があるからといってで、美味しいものを食べたり、美味しいワインを飲んだり、グリーン車に乗ったりっていうことは僕しないんですね。自分がそれでいいと思うものをやるということで、まあ、ムヒカさんにちょっと近いんですね。ですから私、貧乏根性ってのは、僕の言ってた貧乏根性ってのは、ムヒカさんと僕とどっちが早いかわからないんですけど、僕は貧乏根性っていうのは、十分なものを使っているのに、さらに他人のものを欲しがるものを貧乏と言うんだって言ってたから、まあ似てますよね。ですから、自分がいい生活してるのに人を騙してお金を取ったり、それから自分がまあまあの生活してるのにさらにお金を欲しがったりっていうのを僕は貧乏と言ってる。貧乏根性って言ってたんですね、僕は。ずっと貧乏根性。自分は貧乏根性になりたくない。そういうこう浅ましい人になりたくないっていうのが僕でしたね。現在でもそうです。したがって僕はもう全く不満っていうのがないんですよね。僕いつもニコニコしてるんで、それから人を非難したりあんまりしないんですけども、それは私が満足してるからな。不満はないんですね。いやいや、それはね、武田は能力あるから、お金を十分に取ったんだろうって言うけど、僕はお金を目標に取ったことはありません。仕事したことありません。これは私と一緒に仕事した人はみんな知っております。講演でも、いくら必要ですって言ったことありません。そういうこととは全く関係なく、金が儲かるなんてことは関係ありません。僕は今、金をこれ以上儲けても、使う道がありません。現在、全部退職してますけどね。それでもわずかな講演とか、そういうものがありまして。まあ大体日本人とはちゃんとした お礼はくれますからね。まあ、その範囲で、生活をしております。まあ、子供もいるし、孫もいるんでね。まあ、ある程度そういうものに対する責任はあるんですけど、決して贅沢な生活をしようというふうに思ってるわけじゃありません。その意味で、ムヒカさんとは大変に私の考え方に似てはいるんですね。ただ、今日これを話に至ってね、話し始めの時はここの文章のように、貧乏根性の恐ろしさとか、4500億円の虚しさとか、自立した人生とは何か、そして死を迎える時にどういう気持ちで死を迎えるか。これは、ムヒカさんがこの前、お亡くなりになる前にね、死についていろいろ言われておりました。喜んで死ななきゃいけないというようなことを言っておられましたが、まあそういうことを話そうと思ってたんですよ、実は。だけどよく考えますとね、まあ、人間はビル・ゲイツ型の無意味な人生を送る場合もあるし、それからムヒカさんみたいなよく考えた人生を送る場合もある。私も実は32まで全然わからなかったんですよ。儲かればいいぐらい思ってたんですよ。いい仕事をしていい製品を作ってがっぽり儲ければいいなと思ってたんですよ。だけど32歳の時に気がついて、あ、それ全然間違ってるなと思って気がついて、それから8年間いろいろ試行錯誤をして現在の私の生活スタイルができました。ですから私が40歳以降に私に会った人はほぼ10人中8人ぐらいは私を誤解してます。私一生懸命やるんですよ。一生懸命やるんで何かを目指してると思うんですよ。出世したいとか、事業を成功させたいとか、まあ大学にいた時は学長代理なんかやってましたから、学長になりたいと思ってるとか、常にそういうふうに誤解されてきましたけど、私は全然違ったですね。それは私が32から40までやった、努力したっていうかね、そういう気持ちの成果でした。ムヒカさんも大統領になりましたけど、本当にボロをまとって、小さな三輪のトラックに乗って生活しておられましたけど、決していい車が欲しいと思わないんですよ。僕も全然思いません。全然思いません。まあ、車も、もうほとんどないようなもんなんですけども、まあ、それでもね、僕の一生は高い車を買おうとか思ったり、いいものを食べようと思ったりする気持ちは全くありません。だけど、周囲の人にちょっと迷惑かけるときありますね。周囲の人でいいものを食べたいと思ってるけど、私がそういうとこ行かないんで、まあ、ご遠慮なさって、まずいものを我慢するっていうことはありますので、まあ、ビル・ゲイツ型の人とムヒカ型の方がおられますんでね。まあ、人間はどっちが正しいかっていうことはなかなか難しい。確かに、他の動物のとか植物の命をいただくわけですから、食べるときもちょっとね、そこを控えた方がいいんじゃないかなと僕なんか思ってるんですね。一流ホテルのレストランですと、食材は大体平均して9割を捨てるんですよね。だから、まあ、動物で言えば9匹の命を殺して、そのうちの1匹だけ食べるっていう感じになりますので、やはり贅沢な食事っていうのは、やっぱり僕はちょっと心に引っかかるんですね。まあそういう意味で今回、ビル・ゲイツも生前に自分の財産を寄付するというふうに発表しましたし、ウルガイのムヒカ大統領がお亡くなりになりまして、ムヒカさんのいろんな戦前のことも放送されております。まあそういう点から言うとですね、ああ、人生っていうのはいろいろ考えられるなと。私の人生はやっぱり私が会社入った時に教えてくれた二人の上司の人が偉かったなぁと。だから私は道を違えずに人生を送ることができたというような話をしようというふうに先ほど考えている間にそういうふうに心が変わりました。